はじめは川柳の部です。審査員は川端六天先生、西出風楽先生です。入賞者をご紹介します。1位、川田博美さん、岡山県。2位、本間光子さん、新潟県。3位、佐久間武さん、宮城県。以上の方々です。それでは川田博美さんのインタビューをお聞きください。
川田博美さん、この度は川柳部門での NHK 会長賞並びに日本盲人会連合会長賞の受賞、誠におめでとうございます。受賞にあたり今のお気持ちをお聞かせください。
はい、ありがとうございます。今の気持ちはもうとっても嬉しいです。最初に川柳の部で1位になりましたという連絡をいただいた時はもう半信半疑で、受話器を持つ手がもう震えるような感じだったんですけども、時間が経つにつれてもうだんだんとなんかこう嬉しい気持ちが実感できるというか、はい、もう光栄に思っております。
受賞したことは誰かに伝えたんですか？
はい、まずお電話いただいてすぐに、主人の勤め先へ電話をして、それから文芸コンクール、去年ですけども、応募してみないかという、川柳を応募してみないかと言って、勧めてくださった友達がいたん で、でそれをきっかけに去年、今年と応募させていただいてたんで、その友人にお電話で知らせました。
あ、そうだったんですね。
はい、
はい、今回受賞されました川田さんの作品、デジタルで時計回りを忘れそうですが、はい、この作品を書こうと思われたきっかけなどがありましたらお聞かせください。
はい、きっかけというか、時計というお題を聞いた時に、すぐに思いついたのがやっぱりデジタル、で、まあ、デジタルが今普及しているということで、特に若い人とか子どもさんとか言ったら、もう最近はあまりこう針で動く時計に馴染みもだんだんなくなってきてるだろうし、時計回りって言われてもすぐにあピンと来ないんだろうな、えっていう感じなんだろうなと思った時に、だんだんその時計回りいうその言葉自体ももう仕事まではいかないけど、だんだん聞かなくなってくるんだろうなってこう思った時に、もしかしたら私もそのうち時計回りという言葉を聞かなくなるにつれて、あ、もしかして忘れちゃってしまうのかなみたいなことをふっとこう思った時に、デジタルで時計回りを忘れそういうのがスッとこう出てきたような感じなんですけども、これがまあきっかけというのかどうかちょっと分かりませんけど、一応もうそういうふうな感じで、この句が生まれたというような感じなんです。
そうだったんですね。
はい、
普段は時計は普通の時計回りの時計ですか？
時計回りの腕時計は、時計回りじゃない、針の針で動く、デジタルじゃないものを使ってるんですけども、だんだんなんかもうスマホとか携帯とかも数字、デジタルではもうおっていう感じがどんどんもう普及されてきてるんでね、だんだんこういった腕時計なんかもデジタルにどんどん時代の流れで変わっていくのかなというようなことではちょっと感じたりはしてるんですけど、
ありがとうございます。それでは次の質問です。
はい、
川田さんが作品を作り始めたのはいつ頃からですか？
川柳ということで興味を持ち始めたのはね、5年ほど前。はい、でたまたまやっぱり友達が川柳教室を公民館で、やってるから、もし興味があったら行ってみないということで誘ってもらって、ほんでじゃあ言うんでちょっと出かけて行ったら、結構面白そうっていうことでちょっと興味を持ったので、それから川柳教室に月1回例会がありますんで、はい、ちょっと集わせてはもらってるんです。
はい、それがきっかけで川柳
そうですよね、はい、最初はね、周りの方たちが皆さん性願者の方で、私は強度の弱視ということで、うんうん、ちょっとこうおっかなびっくりのがあったんだけど、あこれ私でも大丈夫という、うん、はい、感じで馴染めていけたので、うんうん、5年間思いがけず続いてるかなって感じです。
それまでは川柳以外にも何かやってたりしたんですか？
あ、もう全く川柳とか、はい、そう、あのラジオで時々聞いたり、
うん、
でたまにまあちょっとあの川柳の本なんかで、ね、本屋さんでちょっと立ち読み程度で目に触れるようなことはあったんだけど、うん、自分自身が川柳を作ろうなんていうのはもう本当にさらさらそんな気持ちもなくてっていう感じだったんです、
うん、
それが先ほどあの言いましたようにたまたま教室へ行ったら、うん、あ結構これ面白いんだっていう感じがあったので、うん、はい、でそこから初めて、あ、川柳ちょっと、うん、自分も作ったりできるかもしれないなっていうことで、
うん、
でそんなこんなで5年ぐらいになりますかね、はい、
そうなんですね。じゃあその作品を作る上で大切にされていること、はい、またその面白みとはどのようなところにありますか？
あ、作品を作るという点ではもうあのうまく作ろう、もう意識してうまく作ろうとか、
うん
うん、もうあの面白くしようとか、うん、いうことを考えるとかえってなかなかこう五七五に結びつきにくいみたいなことが私の場合はあるんで、うん、もうその時に思ったこと感じたことをもうあの素直に五七五で表せたらいいなっていうことで、それとあとやっぱりあのできるだけ明るい感じ、元気が出る感じ、前向き思考、そういうふうなあの川柳が作れたらいいなということで、そういうことに心がけてはいるんですけれども、はい、
じゃあ川田さんが川柳をやっていてどういうところが面白いですか？
面白いのはね、はい、あの川柳を思いついて今言ってる、まあ、最初に思ったこと感じたことを五七五でさっと書くんだけども、それを時間を置いて改めて見た時に、あ、ここの中七ちょっとこういう風にしてみようかなとか、あ、下ももっとすっきりさせた方が、あ、いいかな、でもし読んでもらえる人に、あ、これそのあのここをこうした方が分かってもらえるかなみたいなことを、なんかこうだんだんこう後になってじっくり見てると、うん、そういうのがこうあって、で何回もこう時にはもう何回も書き直してみたいな、うん、そういうなんかこういろんな思いにこう思いを巡らせるというかな、いろいろ考えてこうあでもないこうでもないってこうあれあのしながらこう作っていく、そういったところに何かこう面白みがあるというか、どんどん変わっていくその流れが、うん、とっても何かこういいというか、あのそういうふうなことで、あ、川柳って面白いんだみたいな感じでよくあの思ったりはします。
いや、友達に連れて行ってもらえて、うん、川柳に出会えてよかったですね。
あ、もうよかったです、はいはい、うん、で川柳を始めて、
はい、
あのか、あ、自分でも、うん、やればできるんだなと思った時に、うん、あ、じゃあ次の段階でトークできるところがあったら、うん、ちょっと試しにトークしてみようかなっていうふうな思いにもなれたし、うん、あのその日モーレの文芸コンクールなんて、もう本当にそんなまさか私がなんていう感じだったのが、うん、
はい、あ、
もしかしたら応募できるかなみたいな感じが出てきたというか、うん、それこそもうなんか前向きに挑戦してみようみたいな気持ちになれたっていうことは、うん、やっぱり川柳をちょっとこう進めてくださった友達にやっぱり感謝という感じです、うんう
ん、この放送を聞いている方の中でも投稿してみたいけどやりにくいなって思っている方もいると思うんですが、うん、
はい、
そういう方に何か、
あ、もうね、最初からもううまくしようとか、
はい、
うん、あのその例えば入選したいとか、
はい、
うん、いうふうな、もうそういうことじゃなくて、とりあえずもう自分でこう 思い描いたものを五七五で表現して、まずは売れ試しっていうか、あの、まあ、自分がどれぐらいな感じなんだろうという感じで、もう本当に売れ試しみたいな感じで、あのトークされたらいいんじゃないでしょうか。
ありがとうございます。次の質問です。
はい、
川田さんは昨年も川柳部門に応募していただいておりますが、
はいはい、
普段されている文芸活動などがありましたら教えてください。
はい、あの文芸活動というか、去年日も連に初めて応募させていただきました、はい、それとあとあの地元の方で、まあ、岡山ですけども、岡山視覚障害者協会主催の文芸コールがやっぱり年に一度あるんです、
は
い、だからそういったところにももう5回ですかね、5度ほどもあの応募させていただいたりして、それからもう本当にほやほやなんですけど、今月初めて、NHK 文芸選評、
はい、
あ、なんかありますよね、あの川柳の部は毎月第4土曜日の、あの11時5分から11時50分に放送されてるかと思うんですけども、
はい、
あ、その番組に今月初めてトークさせていただいて、でその結果いうか、もし運が良ければ読んでいただけるかなというような感じで今楽しみにしているところなんです、はい、それで、あのできるだけトークのチャンスがあれば、はい、いろいろトークさせていただいて、あのちょっと楽しんでいきたいかなと思ってます。
あ、そうなんですね、はい、では最後の質問です。
はい、
最後に新年の抱負を伺います。2018年はどのようなことに挑戦してみたいですか。
はい、やっぱりもう川柳のことになりますけども、もう今、はい、この5年間続けてきている川柳教室を、もうできるだけ長く続けていきたい、来年も頑張っていきたいというのと、それからまた当然日も連の文芸コンクールがまた6月7月にはまあ、あるかと思いますんで、
はい、
できれば、
はい、
また挑戦してみたい、
はい、
という気持ちでいます。
お待ちしております。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
はい、どうも、はい、それいります。
川田さん、ありがとうございました、
は
い、
どうもありがとうございました、はい、失礼いたします、
はい、失礼いたします。